さあやってまいりました、暮らしの便利教えましょうのコーナーです。今回は丸2東図店にお邪魔して田之内店長にお話を伺っていきます。店長よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあ今回のテーマがですね、自転車通学通勤を始めようという、そんなテーマでお送りしていきます。春は進学就職などで新生活が始まる時期ですよね。通学通勤で自転車利用を考えている方も多いのではないでしょうか。そこで今回は自転車通学通勤のメリットや確認事項を紹介していくということなんです。じゃあ店長、まずはですね、自転車のメリットについてご紹介いただきたいんですが、いかがでしょうか。
はい、まず自転車のメリットとしては運動不足の解消になります。自転車での有酸素運動が毎日できるので体力の増進に役立ちます。
確かにそうなんですよね。やっぱり自転車自分で漕ぎますから、かなり体力ってね、目に見えてついてくると思うんですよ。筋力の増進にもね、つながりますので、これね、いいと思いますね。そして二つ目いかがですか？
はい、二つ目はストレスの軽減になります。通勤ラッシュの影響が少なく、適度な運動で気分転換となります。
確かにそうですね。まあ、通勤ラッシュになり得ないですよね。自転車での通学通勤っていうのはね。そして三つ目、お願いします。
はい。三つ目は、交通費の節約になります。公共機関の定期代や車通勤のガソリン代が節約できます。
いや、ガソリン代の節約ってもう今本当に切実なんじゃないかと思いますね。自転車で通えない距離じゃなければ、結構自転車での通勤に切り替えるのはおすすめなのかもしれないなと思いました。かなりの節約につながるんじゃないでしょうかね、これね。さあ、そんな中、自転車の通学、通勤で事前に確認しておきたいこと。まずは、学校、勤務先の自転車利用の許可。二つ目が、利用の適正な距離と所要時間。三つ目、悪天候での移動手段の確保。雨天や夜間対策アイテムの準備というところで。まあ確かにどれも事前に確認しておかなきゃいけないなと思うんですけど、まずは一つ目、学校勤務先の自転車利用の許可について詳しくお願いします。
はい。自転車利用の許可条件並びに駐輪場所の有無やルールも一緒に確認しましょう。学校は自転車の防犯登録や独自の許可シール、ヘルメットの着用や所有が許可条件の場合もあります。高知県立高校では2025年新入生のヘルメット所有が義務化されます。
そうなんですね。だから、今日もう自転車で行きたくなったということで思い立ってですね、いきなり自転車で学校に行ってもですね、まあこれいきなり許可されるわけはなくて、自転車通学、通勤する際には必ず学校や勤務先にその旨を許可してもらう必要があるということなんですよね。ぜひこれもね、ご注意ください。あと、学校ですとね、その自転車の防犯登録や独自の許可シール、学校名が入ったね、シールってありますよね。ああいったものを貼らなきゃいけなかったりとか、あとヘルメットの着用や所有が許可条件の場合もあって、あと、高知の県立高校では2025年、新入生のヘルメットの所有が義務化されるということです。ここも見逃せないポイントですから、ぜひヘルメットをご自身に合うものをですね、しっかり揃えておいてください。そして二つ目です。利用の適正な距離と所要時間。こちらについてもお願いします。
はい。距離と所要時間の目安も確認しましょう。1キロから3キロの近距離の場合は5分から15分。中距離の場合では2キロから5キロ、10分から25分。長距離の場合は5キロ以上、20分以上なのが一般的な目安です。初心者は距離10キロ以内がいいでしょう。所要時間は坂道の有無や道路の混雑状況でも変わります。特に道路の混雑状況は利用時間、朝晩で変わることもありますので注意しましょう。
はい、そうなんですね。大体の目安、1キロから3キロの近距離が5分から15分、2キロから5キロの中距離で10分から25分、5キロ以上の長距離になりますと大体20分というのが一般的な目安です。で、初心者の場合は距離10キロメートル以内が、まあ大体いいんじゃないかということなんですね。そして所要時間なんですけど、まあ同じ距離を 通勤通学するにしてもですね、そこに坂道があるのかないのかとか、まあ道路条件って様々変わったりしますよね。あと通勤通学の時間帯によっても変わる場合ありますから、これは本当に注意が必要ですね。そして3つ目、悪天候での移動手段の確保、あと雨天や夜間対策アイテムの準備についてということなんですが、こちらもぜひお願いします。
悪天候やパンクなどのアクシデントでの代わりとなる移動手段を考えておきましょう。天候や体調などで自転車利用が難しい場合の代替として公共交通などの利用情報を確認しておきましょう。
そうなんです。あの悪天候、急な雨だったりとかですね、あと自転車パンクして自転車屋さんが朝開いていないっていうことは結構あると思うんですよね。そういったアクシデントが発生した際に、その代わりの移動手段、通勤通学の手段、これをね、あらかじめ考えておくことがやっぱり大切なんですよね。あと天候や体調などで自転車の利用が難しい場合の代替手段として、公共交通などの利用情報をあらかじめ確認しておきましょうと。さあ、雨天対策いかがでしょう。
はい、雨天対策としてレインウェアやレインキャップ、カバン用のレインカバーが必要です。学校や勤務先にレインアイテムの予備を準備しておくとさらに安心です。
そうなんです。僕もね、長年自転車通勤しているんですけども、本当にね、レインウェアを買ったのはついこの前なんですよね。それまではちょっと時間に余裕を見て、あの歩いて通勤するようにしていたんですが、これだと朝の忙しい時間でなかなか準備に手間取ったりしてですね、会社に遅れそうになったりして、まあそういったことがあったので、レインウェアをね買ったんです。そしたら時間的な余裕は徒歩に比べてもやっぱりねありますし、あのこういったものをしっかりあらかじめ揃えておくって、まあ当然なんですけどね、大事だなっていうことが改めて僕もね経験としてよくわかりましたので、はい、ぜひこれもね備えておいてください。さあ、あと夜間対策、こちらいかがでしょうか。
はい、夜間の無灯化の危険性は自分の周囲が見えにくいだけではなく、周囲の歩行者や車両運転者からも認識されないので大変危険です。暗くなると自動点灯する LED オートライト装備の自転車は夜間対策におすすめです。また日中でも曇りや霧、雨天などで視界不良が起こります。ライトが付属していない自転車も別売りライトを必ず装着しましょう。
はい、本当にね、暗くなってからのライトって重要なんですよね。視界が良くなるだけじゃなくて、ライトをつけていることによって車の運転手だったりとか歩行者に、あの自分の存在を伝える、その大きな役割もありますので、ぜひライトは必ず装備するようにしてください。こういった自転車グッズに関しましては、お近くのホームセンター丸2、ホームセンターハマート、ホームセンターブリコでももちろん販売しております。今日のお相手、丸2トーズ店の田之内店長でした。店長どうもありがとうございました。
ありがとうございました。